西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は天然記念物を知ろう。動物、植物、地質鉱物は自然と文化の歴史の証人ということで、西宮市文化財科学芸員の森下雅樹先生をゲストティーチャーにお迎えしてお話を伺っています。森下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週自然物も対象にしたユニークな制度、これが天然記念物であるということで、天然記念物とはと教えていただいて、ほーっと思ったんですが、ちょっと今週からお聞きになった方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、はい、もう一度おさらいとして、まずは天然記念物について教えていただきたいんですが。
はい。天然記念物なんですけれども、日本の自然の成り立ちっていうものを知る上で欠かせないものとか、それから人と自然との関わりで残されたあるいは作られたものになります。いわゆるレッドリストとは違うというところですね、うん、
はい。
で、どういったものが天然記念物の種類としてあるのかっていうところなんですけれども、動物とか植物、それから地質鉱物、そしてそれらに富む、天然保護区域っていうものが天然記念物の種類としてあります、
はい。
で、天然記念物を知る3つの意義っていうのがあるんですけれども、これ文化庁がパンフレットとかホームページとかで公表はしてるんですけれども、こういうものが天然記念物を知る意義ですよって言ってるのがですね、うん、3つありまして、1つ目が日本の自然の成り立ちを知る上で欠かせないものっていうとこですね、
うん、
これがですね、例えば秋吉台であったりとか、
はい、
東尋坊であったりとか、うん、最近でいくと、野島断層とか、
はい、
そういったものが当たるわけですね、
ええ。
日本列島がどのようにして出来上がっていったのかっていうのを、示すものですね、う
ん。時間的なこう長さの中で捉えるという、
そうですね、
天然記念物なんですね、
これね。ものすごい長い時間の中の、
ものすごいですよね、
はい、
きっと、
はい。はい。で、二つ目がですね、日本の風土や文化を育んできた自然環境の代表的なものっていうものが挙げられてます、うん、
はい。
で、これはですね、先ほどが時間的なものだったのに比べてですね、こっち側がですね、水平的なものって言われてまして、例えば日本の東北地方とか、
はい、
北海道とかの植生と九州とか沖縄の植生っていうものはもう全然違うもので、
はい、
日本っていう、土地柄の中でですね、非常に寒い場所のもの、それから、うん、非常に暖かい場所で、はい、できるものっていうので、いろんなものがあるよっていうところですね、
うん。
そういったものが天然記念物を知る、日本を知るっていう意味なんですけれども、
はい、
そういうものが重要だという、で、知るための意義だというふうに、文化庁は規定してるわけですね。で、最後のもう一がですね、日本人、人間でもいいんですけど、人間と自然との関わりにおいて残された、あるいは作られたものっていうのが、3つ目の意義になってます、
はい。
で、天然記念物を知るっていうことは、日本人と自然との関わりを知るっていうことだということなんですけれども、うん、例えば自然と人との関わり合いっていうところで、前回例に出したんですけれども、ホタルであったりとかですね、
はい、
初夏の風物詩なんですけれども、ホタルとか、それからそのホタルが発生している場所とかですね、
うんうん、
こういったものは日本とか日本人ですね、
うんうん、
心象っていうものの風景ですよね、初夏を、イメージさせる、そういうような風景っていうところを当たってくるので、
うん、
天然記念物になってたりもします、
うん、
はい。 そのこの3点ですね、これがあの天然記念物を知るための3つの意義ですね、
なると、はい、じゃあ今日はその3つ目の、
はい、
日本人と自然との関わりにおいて残されたあるいは形成されたもの的なお話を
そうです、ね、
してくださるということなんですね。
はい、
はい、
あのまさにですね、あの今回あのお話しさせていただくのがですね、はい、あの天然記念物の、まあ、文化史としての部分にあたるわけです、
うん、
で、あの天然記念物自体がですね、あの、まあ、自然史ですね、自然の歴史、それからあの自然史、まあ、ごんべんに志すって書く自然史ですね、はい、あの地理的な広がりですね、それとですね、もう一つがこの文化史的な側面があるというこの3つあるんですけれども、
はい、
この文化史の部分を、まあ、今回お話しさせていただくということになります。で、
はい、
人があの自然とどのように関わってきて、それをどのように改変してきたのかっていうとこなんですけれども、
うん、
あの天然記念物の種類には動物と植物と地質鉱物、それに富む天然保護区域っていう、まあ、難しい言葉なんですけど
、はい、
こういったものが種類としてあるよっていうふうに言いましたけれども、
はい、
じゃあ西宮の天然記念物って、うん、どんなものがあると増井さん思いますか。
あ、まずあの大きなクスノキはそうですか、は
い、そうですね、
ですね、
はい、クスノキですね、
はい、
それとかどんなのがありそうですか。
あの広田神社のツツジもそうですか、は
い、そうですね、広田神社の小葉の三つ葉ツツジですね、
はい、
あのちょうど前の日にあの、はい、ツツジのお祭りが行われましたけれども。
そうなんですか、
はい
はい、桜はないんですか。
桜は西宮にはないですね。
そうなんですか、はい、なんか木の話ばかりしてるような気がするんですけど、
そうですね、あのまさにその植物ですね、
はい、
これがあの西宮の天然記念物はそのほとんどが植物ですね。
あ、やっぱりそうなんですか。
そうですね、あのおっしゃられたみたいに、はい、クスノキっていう、あの一木の木であって、それからあの小葉の三つ葉ツツジの群落ですね、うん、これ花ですけれども、そういったものとですね、はい、それからですね、あの神社さんとかにある森とかですね、
ああなるほど、
はい、こういったものがですね、はい、あの天然記念物に指定されているわけですね。
西宮でじゃあ動物っていうのはなかなかないんですかね、
はい、そうですねと思うんですけれども、あの動物もこれ前回もちょっと言ったかもしれないんですけれども、はい、天然記念物動物の指定の仕方が2つありまして、
はい、
1つがあの地域を絞った指定があるよっていう話ですね、うん、奈良の鹿です、
はい、
下北半島の猿です、
はい、
でもう一つがですね個別指定っていうのがあって、
はい、
オオサンショウウオですね、コウノトリですね、
はい、
だからあの地域を絞った指定とあのその動物そのものを指定しているっていうパターンがありまして、西宮にはどういったものが関係するかっていうと、例えばオオサンショウウオですけど、
うん、
オオサンショウいると思いますか。
なんか いたっていうなんかニュースを聞いたような気がするんですけど、
はい、はい、いましたね。
あれはどうなっちゃったんですかね、はい、今は
今ですか、ね、あれも、はい、あ、まあ、あの宿川のところで見つかったりするんですけれども、はい、あの大雨とか降った後とかにこう上流の方から流されてきてしまったりとか、う
ん、
そういうことがあって、まれに見つかることがオオサンショウウオの場合はありますね。なので西宮もあの関係はしているというところですね。
動物もいるかもしれないと、
はい、
なるほど、
もありますし、例えばですね、うん、あのコウノトリなんですけど、
はい、
コウノトリとかはあの兵庫県の中でどれぐらいの各市町村に行ってると思います。
豊岡だけじゃないんですかね。
ないんですね。
もっといろんなとこに、あ、はい、そら飛べるからいろんなとこ飛んで行ってるわけですか、
はい、そういろんなとこ飛んでってますよね。
はあ、
鳥ですから、はい、
西宮にも来てるんですかね。
西宮はね今のところないんですけれども、はい、ただ兵庫県下で行くともう8割ぐらいの市町村には、はい、
そうなんですか。
そうですね、それぐらい、まあ、飛来してるって言われてますね。なので西宮もあの一言ではなくてですね、
うん、
この鳥飛んでくるかもしれないですよね。
いや、なんか見たい気がします ね西宮でね、この鳥、
はい、はい、来てもおかしくはないですね。
なるほどね、
はい、
そういうことなんですか、
はい、
ただ植物の方が断然多いと、
はい、そうですね、多いですね。動物の場合はもうその見つかった時とか、
はい、
そういう時にまあ関係してくるんですけれども、例えば西宮のどっかの土地の なんとかっていう指定はないですね、うん、
あ、
はい、なので、まあ、植物がほとんどメインにはなってきます。で、あの植物もなんですけれども、
はい、
あのどういう指定があるかっていうと、先ほど言ったみたいに神社の森っていう、う
ん、はい、
まあ、ちょっと広い範囲での指定を受けているものとですね、それからあのおっしゃられたクスノキとかですね、
うん、
あの一本の木ですね、
はい、
これがあの指定を受けている部分とな、
はい、
あります、
うん、
はい、で、例えばその広田神社のツツジなんですけれども、まあ、鑑賞会も行われたりしてる、うん、非常にあの積極的にこう知ってもらおうという努力されてるとこなんですけれども、ここはもう群落が指定されてるので、あのその小葉の三葉ツツジっていう、まあ、木ですね、
はい、
これがまあたくさん集まって群を成してるっていうのが、うん、まあ、非常に重要であって、あの重要な天然記念物ってなってるということですね。
他ではあまりそういった群生したものは、
はい、ね、
認められないとか見られないから、はい、ということになるわけですか。
はい、でこれはもう多分広田神社さんが、うん、あのもう昔から手入れして、あの、まあ、管理してきていろいろ手を入れてきた結果、はい、あのあそこがあのツツジの名所で、
はい、
にとして、まあ、まあ、過去から、まあ、昔から今にかけてですね、うん、非常に有名になってるというような場所ですよ ね、
は
い、
ね、
なので
西宮市民みんな行ってますよね。
そうですね、みんな行ってるような、
ね、はい、ツツジの花を見に、
はい、
うん、
なのでツツジ、小葉の三葉ツツジが他にないわけではなくて、あの広田神社さんがまあ管理して手入れしているあの場所にある群落っていうのが非常に重要なポイントなんですね。
あ、そうか、じゃあ小葉の三葉ツツジは単体、はい、そのものだけで指定されてるわけではなくて、はいはい、あそこにあるあの広田神社のあれが天然記念物ということなんですね。
は
い、あ、なるほど。
そこを、まあ、言った天然記念物としてするために、はい、うん、あの広田神社さんが、まあ、言ったらいろいろ手入れされてるっていうところが、まあ、人の手が加わってるわけですね、
はい、
野生の小葉の三葉ツツジだけではないっていうことですね。そこを、まあ、あの名所にするためにいろんな手を加えられて手入れされてるっていうのが天然記念物として重要なわけですね。
なるほど、
はい、だから一木の小葉の三葉ツツジやったら僕の家のとこにも生えてますから
そうなんですか、はい、
だからもう全然
それは指定されてないんです
ね。全然指定されてない普通のやつですね
あ、ツツジやんいう感じなんですね、
はい、そうですね、
はい
はい、そういうか人と自然の関わりっていうのが、うん、まあ、あの天然記念物としての一つの意義でもあるよというとこですね、
はい
はい、だからまあ完全な自然っていうわけじゃないよというのが、まあここの部分ですね。
なるほど、
はい、で一本の木なんですけれども、
はい、
あの例えば欅とかカヤとかクスノキとかですね、うん、はい、こういったものがあの西の宮には大きいやつがあるんですけれども、それはですね西の宮に限らずですね、
はい、
まあ、どこの市町村にも結構あるんですね、
うん、
ただですねこの一木で指定されているっていうのはですね、あのサイズ感が違うよというとこなんです。
はあ、
非常に大きいと
はい、
いうところですね。で、大きくなるには非常に長い間生きてないといけないんですけど、あの西の宮で一番、まあ、古いって言われてるものですね、
はいはい、
これどこの木かお分かりですかね。
やっぱりあれですか。
あれですあれです
やっぱ西宮といえば、はい、ね、あの海星寺の大きなクスノキっていうのがすぐね、
はい、そうですね、
まあ、思い浮かびますが、
はい、一番古いと言われてるんですけれども、
やっぱ古いんですか、はい、大きいということはつまり古いということなんですね。
そ
うですね、
その分生きてる、うんうん、長く生きてるんですね、で、あの大体どれぐらいの年齢でしょうね
どれぐらいなんですかね。
はい、
もう全然見当つかないんですけど、
はい、
いわゆる 何
百年とか
何百年前からあそこにあったということですよね。
はいはい、あの海星寺の大クスはですね、
はい、
まあ、あの西宮で一番古いと言われてましてですね、だいたい約なんですけど、はい、今言われてるのが400年ぐらい前の
400年、う
ん、はい、あ、ごめんなさい、600年です。
600年、はい、もっと古いんですか。
はい、失礼しました。
600年、
はい、で時代でいった室町時代ですね。
室町時代、
はい、それぐらいに、まあ、あの、まあ、植樹されたんじゃないかっていうふうに言われてますね。
へ
え、はい、 高さどれぐらいあると思います？
いや全然わかんないです、はい、すごい高いしかわからないんですけど
そうですね、むちゃむちゃ高いんです、はい、写真撮ろうと思ったら入らないぐらい高いですからね、
は
い、で高さは一応約35メーターって言われてますね。
35メーターすごいですね、
はいはい、もう高さも群を抜いてるんですね、開成寺の奥数については、はい、それぐらいまあ立派なもんなんですけれどもね。ただですね、最近ちょっとあんま元気ないんかなっていうふうに、まあ、素人目には見てるというとこですね、は
い、大変じゃないですか、これなんとかしなきゃ。
そうなんですよ、はい、ものすごく大変なんですよね。600年間そこにあったやつがですね、まあ、この平成の時代ですねに枯らしてしまうことがあったりしたらもう
それはもう、はい、もうね、えらいことですね。
えらいことです。もう50年後とか100年後の人に何言われるかわからない。
本当ですね、
はい、だからできればなんですけど、この一木のやつについてもまあ、どういうやり方があるかわかんないんですけど、きちんと診断してですね、まあ、状況っていうのをどんどん把握していく必要があるのかなっていうふうに一応文化財館の中では思ってると、うん、いうとこですね。
樹木医の先生に診断していただかないといけないってことですかね、はい、
そうですね、まあ、そういう専門の方ですね、
はい、
文化財課で、まあ、例えば私記念物担当してますけれども、はい、普段やってるの遺跡の発掘とかなのでは
い、はい、
とか土器とかそういうのを扱ってるので、
まあ、そちらがご専門ですよね先生はね。
なのでこの木を生きてる木とか、はい、生きてる動物を、ちゃんと見れる専門ではないんですよね。
そういう専門の方もいらっしゃるんですか、文化財館の中には。
文化財館には残念ながらいないので、今はだからこの素人の遺跡を発掘している人間が担当してるんで、はい、でもう分からないっていうのが正直なところなんですね、はい、なのでもうその専門家の先生方にきちんと意見もらって見てもらうっていうのが、やっぱりこういう生き物ですから重要なのかなっていうふうには思ってます。
そうですよね、はい、生き物を管理する難しさっていうのは、はい、そのね、まあ、残されたものを、はい、管理するよりもなんかはるかに難しいような気もしますよね、
う
ん、
そうですね、土器はまあ生きてはないんでね、もう道具ですから、そういうのよりも断然生きてて、もうこの先どうなるかっていうのをきちんと把握していかないと、もう死んじゃったら終わりなんで、
ね、そうですよね、は
い、だからものすごくこの難しいんですね。神社の森にしても、はい、一本の木にしても、まあ、生き物だっていうのがやっぱりあって、非常にこれを管理していくのは難しいんですけれども、西宮の指定されてる天然記念物、まあ、市指定もありますし、県指定もあるんですけれども、はい、これをちょっとだけ紹介させてもらうとですね、はい、まず西宮ではですね、西宮神社の社僧、西宮神社の森ですね、
はい、
これがあります。
あ、それはもう森として一塊で指定されているという、はい、
そうですね、森として一塊で指定されてます、
はいはい、
で それが西宮神社、それから日野神社、
日野神社、はい、
それから古式岩神社、
はい、
それから高知神社ですね、
はい、
これが森として、神社の森として指定されている、うん、天然記念物ですね、
はあ、
なのでまあ言うたら若返ったりとか、うん、森として本来あった森として適切に、まあ、管理していく、まあ、神社さんがされてるんですけれども、
うん、
していくっていうのが、まあ、求められるもんですね。なので一本枯れてても、例えば同じ木の新しい芽が吹いてれば、まあ、いいじゃないのって、森が若返っていくっていう意味で、ね、
はい、
そういうような管理がされてるような場所ですね、
はい、
それとですね、広田神社の小葉の水場つつじ群落ですね、
はい、
これ冒頭でも出ましたけれども、
ね、
はい、
有名ですよね、ここはね、は
い、ここ有名ですね、
はい、
そういったものがある。それから兜山の湿原ですね、
あ、はい
はい、これも天然記念物として西宮で指定されております、
はい
はい、それが、まあ、群落とか、まあ、エリアでこう指定されているやつですね、うん、それとは別にですね、今度一本で指定されている植物になるんですけれども、これは先ほど出ました開成寺のオークス、開成寺にあるものすごい大きなクスなんですけどね、
はい、35メートルですか、35
メートル、600年ぐらいって言われてるやつですね。それとかですね、山口の大賀屋、それから八幡神社のオークス、これが大市八幡神社ですね、こちらにある大きなクスの木があるんですけれども、
はい、
これも一木で指定されてます。それから山口の大欅、そしてクスの木ですね、
はい、
こういったものが一本の木として、うん、天然記念物に指定されているというものですね。
はい、市内にも随分たくさんの天然記念物があるんですね。
はい、随分たくさんありますね。で、一木にしても、まあ、エリアで指定されてる森にしてもですね、やっぱ管理するのとか保護していくっていうのが非常に難しくてですね、
はい、
文化財化だけでは当然無理なんです、
は
あ、なのでどういう方法を取ってるかっていうとですね、
はい、
まあ、大学の研究者の先生とかですね、
うん、
緑のヘリテージマネージャーの方とか、
はい、
樹木医の先生とか、
うん、
それからまあ民間の研究団体の方とかとですね、非常に連携しながらこういった森とか木っていうものに対して、まあ、保護を図ってるというのが、まあ、現状であるというところですね。で、特に最近車窓関係なんですけれども、
うん、
神社の森ですね、まあ、普段から本来森として神社さんが管理して手を入れてきてた森ですね、
はい、
野生の森ではなくて、この辺りの神社の森っていうものをどんどんどんどんこう若返らしていこうっていうことでいろいろ西宮市が積極的に行ってたりはするんです。で、これにはもうやっぱり昔から手を入れてるので、
うん、
今現在もうやっぱりきちんと手を入れて後世につなぐっていうことがまあ行われているというとこですね。
でもなんか本当にね、気候風土がどんどん変わってきたりっていうようなことも含めて、
はいはい、
これをそのままね残していくっていうのにはかなりその人手もお金も今後かかっていくんじゃないかとか思いますし、
はいはいはい、そうなんですよ ね、
ねえ大変なことですよね。
大変なことですね。まあ、大きな神社さんであればまだいいのかもしれないんですけれども、神社さんの森なので、神社さんが倒れてしまったらもう森どころではないっていうのが当然ありますよね。なので神社さんからしたらまあ本分としては神社の方があるので、
手が回らないみたいな、ね、ところも
あるかもしれないです。
なんか近隣の方も含めて保存会みたいなのをお作りになってらっしゃるところもあるみたいですし、
はいは
い、そういう意味でこう本当にみんなで守っていこうみたいな意識を今後もっとこう、ね、
そうですね、
向上させるっていうのは大事なことかもしれませんね。
そうですね。まさにその保存会っていうものを立ち上げるっていうのがですね、文化財課の課長である郷田先生の、うん、力を入れてこられたことでもあるんですけれども、
はい、
西宮の天然記念物特に植物関係なんですけれども実は兵庫県の中でかなり評価を受けてまして、
はい、
西宮めちゃめちゃ頑張ってるねっていうふうな位置づけなんです、
う
ん、はい、でそれはなんでかっていうともう天然記念物の森、まあ、本来は昔から手入れされてた森なんですけれども天然記念物って言われると触ったあかんっていうイメージありますよね、うんうん、
はい、あります、
ね、だからもうそのままにしてるっていうイメージがありますよね。でそれがですね文化財保護行政のちょっと、まあ、課題でもあったんですけれども、触らず置いときましょうっていう考え方が、うん、まあ、根強くあったがためにですね、
はい、
本来管理されて継続して若返っていく森もちょっと触らないように置いてるっていうのがありまして、う
ん、はい、
それが今になって本来の森の姿からはちょっと変わってきてしまってるっていうのがあるんですね、うん、
ちょっと荒れてしまったりとか。
そうですね、
いわゆる新陳代謝が行われないと、
は
い、
そうですね、
やっぱり大変なことになっていくんですね、
はいはい、でそういう課題っていうのがもうどんどん出てきてまして、
うん、
それはどうなんだろうかっていうことで、まあ、何年も前から、まあ、郷田課長ですね、
はい、
がずっと神社の森とか西宮の天然記念物に、まあ、手を入れ始めているという形になってるんです、うん、
人が関わり作り上げた自然、今回の、ね、サブタイトルですけど、
はい、
それがやっぱりもうだからとても大事なものだと、
はい、
ポイントになるわけですね。
そうですね。
そうですか、はい、
でこの保存修理っていうのをずっと今行ってきてるっていうのが西宮の、はい、まあ、神社の森についての現状ですね、うん、
はい、
で例えば本来神社の森としてのこの樹木がこういう形であるから、
うん、
それは天然記念物として重要なんだよって言われてるものがあるんですね、例えば 平成30年度と平成31年度に保存修理事業っていうのを行うんですけれども、はい、それが古式岩神社さんで今行ってます、
うん、
でこれがですねどういうことをしてるかっていうと、本来古式岩神社さんの森には姫譲り葉っていう木が群生してるっていうのが非常に重要なポイントやったんですけれども、この姫譲り葉っていうのがですね、どんどんどんどん他の木とかが大きくなって日が当たらなくなって、うん、どんどんどんどんちょっと弱っていってしまってるっていう現状がありまして、これも先ほど言ったみたいにもう触らず置いとこうぜっていう、
うん、
この文化財行政側のあれもあるんでしょうけど、そういう状態になってしまったがために、本来の森の姿っていうのがどんどん衰えて別のものが強くなってるっていう状況に陥ったので、うん、まあ、神社さんとか兵庫県とかとお話しさせてもらって、どんどんどんどん昔の本来の姿に戻そうよっていうことを行ってきてるというところですね、うん、こういった保存修理事業っていうものとどんどん今も 手を入れていってる最中だということですね、うん、こういったこととか、まあ、現代の手入れですね、
うん、
をしてるというところ、はい、それからプラスその保存会っていうものを立ち上げてですね、いろんな活用をしてもらうと、神社の森を知ってもらうとか、親しんでもらうっていう活動っていうのをずっとするように、西宮市の方では力を入れているというところですね、は
あ、これであと何代も後世にわたってもそのままの姿を残していくことができるっていうことになるわけですよね、
はい、
そうなんですか。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
西宮で指定されている天然記念物で一番古いと言われている一木の木はどこの何という木でしょうか。
はい、これはもうとても有名ですから、
はい、
ご存知だと思いますが、
はい、
あれ35メートルあるとは知りませんでした。 すごい立派な木ですね、
はい、
はい、その木は何でしょうかというのが今日の問題です。さて今日は人が関わり作り上げた自然、神社の森や巨樹、大きな木ということでね、はい、お話を伺ったんですが、やっぱりその触らないでおくっていう考え方から積極的に人が関わっていって元の姿をこうキープしていくっていう、はい、そっちに今西宮市は来ているわけですよね。
そうですね、はい、
でもこれはとても大変な事業ですけれども、はい、元の姿を取り戻したその、ね、神社の森とかっていうのは、
はい、
本当に素晴らしいですよね。
素晴らしいと思いますね。でやっぱりそういうふうに元の姿を取り戻そうとされてる地元の方とか、うん、保存会の方とかが、まあ、自分の手で頑張ってやられてるので、かなり、まあ、そういう人たちに対しても親しみっていうものはあるかなと思うので、うん、大事にしてくれるとは思います。
そうですね、
はい、
天然記念物をいろんな意味で守ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるということですものね。
はい、
はい、ありがとうございました。天然記念物を知ろう、動物植物地質鉱物は自然と文化の歴史の証人ということで、ゲストティーチャーに西宮市文化財科学芸員の森下雅樹さんをお迎えして今週もお届けしました。来週もぜひお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。